黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、自然や食、人の豊かさに恵まれた黒部の話題をピックアップ、その魅力を再発見していきます。黒部にまつわるお話、お楽しみに。黒部の魅力にフォーカスする黒部座ストーリー。今週は土曜日の朝食時、お子様とご一緒にお楽しみいただける黒部の民話をお送りします。黒部の民話、新春神の霊歌。これは育児の町がまだ新春村と呼ばれていた頃のお話です。みんなのおじいちゃんの、そのまたおじいちゃんの、またまたおじいちゃんの頃の昔々のお話です。その日は朝からとても良いお天気でした。漁師のお父さんたちは朝早くから海へお魚を取りに出かけました。太郎ちゃんのお父さんとおじいちゃんも、太郎ちゃんがまだ寝ている間に船に乗って出て行きました。ところが夜に入ってにわかに雨風になり、やがて大嵐になりました。波は山のように高く、深い谷よりも低く、大粒の雨がまるで槍のように激しく降り落ち、風はゴーゴーとうなり声を上げ、今まで見たことのないようなすさまじい大嵐になりました。お魚を取りに出ていたお父さんたちの船は嵐の中をやっとの思いで帰ってきました。ところが太郎ちゃんの家の船だけがなかなか帰ってきません。心配になった太郎ちゃんとお母さんとおばあちゃんは浜辺に出て、父ちゃん、じいちゃんと声を限りに何度も叫びました。近所の人や親戚の人もたくさん集まって、父ちゃん、じいちゃんと口々に呼びました。でも暗い海の中からは返事が返ってきません。やがて騒ぎを聞きつけて村中の人が浜辺に集まりました。じいちゃん、父ちゃん、太郎ちゃんは心配で心配でとうとう泣き出してしまいました。黒部座ストーリー。一方、沖に出ているお父さんとおじいちゃんの船の方ではますますひどくなった嵐の中で、船はまるで木の葉のように浮いたり沈んだりしました。一生懸命目を凝らしてみても明かりは一つも見えないし、波に揉まれているうちにどちらが陸の方向かさっぱりわからなくなっていました。父ちゃん、負けしな、一生懸命焦がして、 これしきの嵐に負けたら新春村漁師の恥じゃぞい。なーに、太郎の顔を見るまでは死ねるかーい、と一生懸命こぎました。腕はちぎれそうに痛く、体はもうくたくたでした。いくらこいでも明かり一つ見えないので、だんだん心細くなり、やがてもうダメだと思い始めていました。その時です。遠くで大きな火柱が上がりました。
父ちゃん、明かりが見えるぞ、
じいちゃんが叫びました。指さした先には天まで届くかと思われるほどの大きな火柱が赤々と燃えています。
ありがたい、助かった。
いっぺんに元気が出たお父さんとおじいちゃんは、その火柱を目指して一生懸命炉をこぎ続けました。やっと浜辺にたどり着いた二人は、村の人たちと抱き合い、手を取り合って無事を喜びました。太郎ちゃんはおじいちゃんに飛びつきました。おじいちゃんの顔は汗と涙でくしゃくしゃでした。でもあの火柱の見えたあたりはどこだろう。誰が火を焚いて助けてくれたのだろうと、あたりを見渡すと、あたりに火の気はなく、松明を燃やしたものの心当たりもありません。不思議なこともあるものだと、みな首をかしげました。そういえばこのあたりは、と見回すと、そこは新春神社の境内でした。これこそ新春神社の神様のお助けに違いない、村の人が言いました。
そうだそうだ、そうに違いない。
村人たちは口々にそう言って、思わず両手を合わせました。このことがあってから、毎年大きな松明を焚いて、新春神社の神様のご加護を感謝し、この出来事を記念するようになりました。そしてこの行事は育児の秋の火祭りとして今も伝わっています。
プロベザストーリー、
いかがでしたか。よろしければお話の感想などもいただけると嬉しいです。 FM 富山ホームページプロベザストーリーメッセージ欄からお寄せください。お待ちしています。さて、来週もご家族で楽しんでいただける黒部の民話をご紹介します。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。